勇み足だったでしょうか。はじめにこの件は僕の勘違いかあるいは妄想かもしれないということを断っておきます。その日は日曜日でバイトも休み、特に予定もなく僕は部屋でゴロゴロ漫画を読んで過ごしていました。正午ごろ、安田という大学の友達からそっちに遊びに行っていい?というメールが入ったので OK と返しました。僕は散らかったゴミを片付け、お茶を沸かし、プレステをセットするなどして準備をしていると安田が来ました。部屋に上がった安田は片手に紙袋を下げていて、僕は差し入れか何かだなと思ってひったくって中を見ました。きれいに折りたたまれた上着が入っていました。紺色のピーコートです。俺こういうの似合わないんだよな、というと、別にお前にやろうと思って持ってきたんじゃないと。安田はこのピーコートを購入した古着屋に用事があるから僕についてきてほしいと言いました。その店は大学からも近く、僕も何度か買い物をしたことがあったし、遊び飽きたゲームを売ったこともあります。総合リサイクルショップとでも言うんでしょうか。古着屋の他にも中古の家電や家具などを扱う店舗が一緒になったところです。その時点では安田の目的は不明でしたが、僕は掘り出し物を期待して早速安田と店へ向かいました。日曜ということもあってか店内はにぎわっていて、大学で見た顔とすれ違ったりもしました。僕がジャケットのコーナーを物色していると安田に腕を引っ張られてレジへと連れて行かれました。すいません、先日こちらでコートを買ったものなんですけれど、ちょっとお伺いしたいことがあって。返品でもするのかなと思って僕は黙って見ていました。店員もそれを察したようで事務的にまくし立てます。ありがとうございます。どこか傷んでいたりした場合は価格にも反映させているつもりなんですが、レシートは保管されてます。言い終わらないうちから安田はかぶりを振って、いえそうじゃないんです、このコートをこちらで売った人ってどんな人かなと思って、なんて言い出しました。店員は怪訝な顔で、そういうお客様個人の情報はお教えできない決まりだと予想通りの返答をした後、すいませんと言って会計作業に戻ってしまいました。僕は安田に趣味の悪いことはやめろと諌めたのですが聞きません。店員が客の対応に一段落すると懲りずにまた話しかけます。この際名前や住所なんかはいいんです、とにかく無事だったのかどうか。対応した店員の方おられませんか。困った店員に代わって店長が出てきて、僕もいい加減見ていられなくなったとき、ふと入り口の自動ドアを見てぎょっとしました。僕の見知った顔が衣類の詰まった段ボール箱を持ってやってきました。ちょっとした事情があってその人と鉢合わせるわけにはいかなかったので、僕は安田を強引に引っ張って店内を迂回し、気づかれないように外へ出ました。安田はおいなんだよと 不機嫌な様子でしたが、それよりお前の方こそ何なんだよと僕も噛みつきました。お前のやっていることは非常識だとその場で説教したんですが、安田は理由があると言ってまた店に戻ろうとします。僕としてはだらだらここに留まっているのもまずいと思い、とにかく一旦自宅へ戻るように促しました。ところがしばらく歩いたところで、やっぱりここまで来たんだからと安田が来た道を戻り始めました。僕は勝手にしろと言ってそのまま部屋に戻りました。それから30分もすると何やら興奮した様子で安田が戻ってきました。俺が説明を求めると、頭おかしくなったと思わないでくれよと断ってから全てを話してくれました。安田があの店でピーコートを買ったのは1週間ほど前、授業の合間に何の気なしに店に立ち寄ったところ、欲しかったものと型がそっくりのコートを見つけて衝動的に購入したそうです。その日からそのコートを羽織っていたんですが、同時に毎晩おかしな夢を見るようになったと。その夢の内容はこういうものでした。気がつくと安田は見知らぬ部屋に立っており、目の前にこれまた見知らぬ女性が床に突っ伏して泣いている。安田はその女性に別れを告げ、部屋から出ようと背を向けてドアに手をかけるが、その瞬間後ろから羽交い締めにされる。そのまま仰向けに倒されて見上げると、女が血走った目で安田をにらみつけている。涙を拭ったせいか目の周りは化粧が崩れて真っ黒になっており、とても正気とは思えない。安田が何かを叫ぼうとするとタオルか何かを口の中に押し込まれ、苦しくて暴れる。女はおもむろに隠し持っていたらしい包丁を振り上げ、奇声を上げて安田の胸元へ振り下ろす。刺されたところがじわりと濡れるのを見ながら、自分が着ているのが古着屋で買ったピーコートだと気づき、そこで目が覚める。安田はこれを見てくれと言って紙袋からコートを出し、僕に分かるように胸ポケットのあたりを見せました。ポケットの縫い目はほとんど重なっているのでしばらく分かりませんでしたが、よく見ると補修した跡がありました。ここが夢で刺されたところだということは言われなくても分かりました。夢で見たことをこんなに騒ぐのはおかしいって思うかもしれないけど、前の持ち主が刺されたんだってことを俺はもう確信してる。僕は話を聞きながら平静を装うつもりで 呆れたような態度をとっていましたが、内心は興味深いと思っていました。これを売りに来た持ち主が無事なのか、ずっと気になってて、それで店員に確かめたかったんだけどさ。安田はそこで僕の顔をじっと見つめてこう言いました。さっき一人で店に入ったら会っちゃったんだよ、夢で見た女に。僕はふと店でのことを思い出し、背中に冷や汗が吹き出すのを感じました。まさかとは思いましたが、携帯を取り出し、この女かと言って安田に一枚の写真を見せました。案の定でした。安田はなんでとつぶやくと、信じられないという顔で僕を見上げます。これは僕の彼女だと安田に説明しました。僕が逃げるようにして店を出た理由は、彼女が入店してきたからです。実はこの日、僕は丸一日バイトだと彼女に嘘をついていたんです。彼女から遊ぼうと言われていたんですが、会いたい気分じゃなかったので。あの場で鉢合わせると面倒でした。付き合い始めて1週間だったんですが、僕はもう彼女と別れたいと考えていました。日常会話の中でも突飛なことを口走る子で、あまり僕と波長が合うとは思えませんでした。何よりまだほとんどお互いのことを知らないのに、同棲したいとしつこく迫る彼女にヘキヘキしていたんです。彼女と知り合ったのは友達の代打で出席した合コンです。知り合ったその日に彼女の部屋で一晩過ごしました。朝には付き合おうと言われ承諾しました。僕自身浅はかだったことは認めます。今この状況で思い返してみると、あの日彼女の部屋で見たあらゆることが悪い妄想となってよみがえりました。うまく隠したつもりか、丸めた玄関マットの下に男物の靴の先が覗いているのを僕は見逃しませんでした。たまに泊まりに来るお兄ちゃんのものだと言っていたのを信用したんですが、本当でしょうか。カーテンの隙間からちらちらとベランダが見えたのですが、そこに干してあった黒っぽい大きな上着、あれも兄のだと言っていましたが、あれはピーコートだったような気がします。兄のものだとして、あんなものたまに来る妹の自宅で洗濯するでしょうか。それに浴室へ入ることを頑なに拒否していたことも気になります。シャワーを浴びたいと言っても許してくれませんでした。なぜ浴室へ入れなかったのか、何かとんでもないものを隠していたんじゃないか。もちろん全ては 想像に過ぎません。杞憂だと信じたいのですが、僕はすでにそうした想像に飲まれていました。携帯の画面に映し出されている彼女の顔を、気の狂った殺人犯としてしか見れなくなっていたのです。次の瞬間、危うく携帯を落としそうになりました。着信音が鳴り響きます。彼女からです。僕は安田と顔を見合わせたまま、携帯が鳴り止むのを待ちました。それからは彼女と連絡を絶ちました。しばらくの間は彼女からの電話やメールが止まりませんでしたが、ずっと無視しているとやがてなくなりました。幸い彼女には自宅の住所は教えていませんでしたし、押しかけてくるようなこともありませんでした。僕はすべてなかったことにしてしまいたかったのですが、安田はそうではありませんでした。彼女の自宅周辺で若い男性が殺傷事件に巻き込まれていなかったか、探偵気取りで調べ始めたんです。結果的にはそういう事件はなかったようなんですが、一つある男子学生が音信不通になったという情報があったそうです。安田はそれをしつこく調べていて、いよいよその学生のご両親とコンタクトを取るという報告がありました。僕としては彼女のことなど思い出したくもなかったので、報告など聞きたくないと言いました。ところが残念ながら僕と彼女の縁は切れていなかったようです。前兆らしいものもなく、まさに不意打ちでした。サークルの先輩に誘われたコンパの席で彼女と再会したんです。彼女は初めましてと済ました顔で僕に挨拶をしてきました。〇〇です、よろしくお願いしますと、まるで初対面のような振る舞いで、淡くて何も言えない僕の正面の席に座ったんです。僕はもう気が気じゃなくて、自己紹介もそこそこに、体調が悪いと言って一人で抜け出してしまいました。帰宅途中に先輩から着信があり、お前ふざけんなと相当おかんむりの様子でした。目の前にいた子、僕の元カノなんですよとだけ言うと、一瞬の沈黙の後、先輩はゲラゲラと笑って、あ、了解了解と言って電話を切ってしまいました。先輩にはちゃんと説明したかったんですが、考えた末にやはり無理だろうなと諦めました。自宅に着いてから頭を冷やすためにシャワーを浴び、安田に電話しようと思って携帯を見るとメールが入っていました。彼女からです。文面は短く、突き止めた。僕のアパートの入り口を撮った写真が添付されていました。僕は何から話せばいいのでしょうか。そもそも彼女が殺人を犯した証拠は何もありません。すべては安田の勘違いであり、 僕の妄想なのかもしれないのです。さっきから部屋の呼び鈴が鳴っているのですが、恐ろしくて出られません。たった今警察に通報しましたが、さすがに勇み足だったでしょうか。